Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida はスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。先週はポッドキャストをお休みさせていただきました。楽しみにしてくださっているリスナーの皆様、申し訳ありませんでした。先週はですね、普段は本当に家に引きこもっている私なんですけれども、いろいろと素敵な予定が入っていまして、またそのあたりのね、いろいろなお話も今後のポッドキャストなどでお話できたらなと思っております。今日の、ビバラビーダのエピソードは素敵なインタビューなんですけれども、インタビューをさせていただいたのはカナダ・バンクーバー島のビクトリアにお住まいのレブランク・カオリさんなんですけれども、彼女はアバンダンス風水ライフスタイリストとしてご活躍されていらっしゃるんですね。で、カオリさんに私が出会ったのは、一昨年の、沖縄で開催された質問カンファレンスですね。松田美博さんと若菜さんが、主催されていらっしゃる大きな、そしてとってもマジカルなイベントなんですけれども、こちらに初めてお邪魔したのが2年前なんですよね。で、そのイベントに初めて参加してすごく緊張していた時に、香里さんに、沖縄でお会いして、もうとってもね、笑顔が可愛らしくて、こう人懐っこい優しい笑顔なので、緊張していて実は人見知りな私でもとっても楽しくお話をさせていただいたんですね。で、そこからのお付き合いで、本当に香里さん素敵な方なので、あ、インタビューさせていただきたいなと思ってお話はしていたんですけれどもね、まあお互いにいろいろありまして、今このタイミングでやっと2年越しで叶ったインタビューです。私はですね、まあ、インタビューの本編でもお話をしているんですが、香里さんの本を読ませていただいたことによって、風水というものに対してのイメージがガラッと変わったんですね。まあ、風水の中にもいろいろな種類があって、詳細はね、この後の本編でお楽しみいただければと思うんですが、とにかく難しそうだし一人ではできないっていうイメージがあったものが、あ、自分でできるところからすぐにスタートできるっていうものに、大きくね、その風水っていうものの、まあ、イメージっていうのがシフトしました。で、香里さんは今はそのアバンダンス風水ライフスタイリストとしてだけではなく、起業家の育成だったりとか、あとはバーチャルアシスタントですね、オンラインでその例えば、まあ、起業家の方でこうサポートが必要な方ですよね、バックオフィス的なサポートが必要な方に、まあ、オンラインの秘書さんだったりとか事務局さんみたいな方をコーディネートするようなお仕事、コーディネートプラス育成ですねっていうのをやっていて、間もなく20日ですね、今これが、7月18日のリリースになるかと思うんですけれども、7月20日からこのバーチャルアシスタント養成講座という講座がスタートされるそうで、あと残りお一人様スポットが空いているそうなんですね。なので、気になるっていうふうに思った方は一度ここでポッドキャストを止めていただいて、詳細欄からこのバーチャルアシスタント養成講座のリンクをご覧になってみてください。考えてね、じっくり本当にやりたいのかな、どうかなっていうのを考えるのも大事だと思うんですけれどもね、ポンってやっぱりこうタイミングがよく、何かすごく気になる情報が入ってきた時って、もう一気にそこに神経を集中させてやりたいかどうかっていうのを決めるって、本当にこのチャンスをつかめるかどうかに大きく 関わってきます。でもちろん0期なので、まあ、次は1期その次は2期というふうに続いていらっしゃるんだとは思うんですけれどもね、ぜひ今気になるっていう方は一度ここでポッドキャストを止めて、詳細の情報を詳細欄からチェックしていただければと思います。ということでね、本当にすごく素敵なインタビューだったので、もうついついいろいろこのプロローグで解説してしまいたくなるんですが、そうすると全部お話ししてしまいそうなので、この辺で、区切りをつけて、ぜひ皆様に本編のインタビューをお楽しみいただければと思います。それではレブランク香織さんへのインタビューをどうぞお楽しみください。はい、それでは本日のビバラビーダカナダから素敵なゲストをお招きしてお届けしたいと思います。今日のリストはアバンダンス風水ライフスタイリストのレブランク香織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっとやっと実現したこのインタビューね、なんですけれども、香織さんと私が出会ったのは2年前ですね。沖縄、はい、沖縄の質問カンファレンスでお目にかかったんですよね。で、その後から、ぜひインタビューをっていうお話があったんですけど、まあ、いろいろありまして、で、やっとやっと今この、きっとね、これがベストのタイミングなのかな、なんて思っているんですけれども、ね、今日香織さんに初めてこうお会いする、香織さんの声を初めて聞くという方のために、香織さんの自己紹介をまずよろしくお願いします。
はい、私はですね、カナダのビクトリアというところに、バンクーバー島にあるんですけど、そこにもう24年住んでいます。で、25歳から、今年ちょうど起業30周年、そして、国際結婚30周年、両方30、30っていう年なんですけども、今は、風水ライフスタイリストとして、ね、愛と豊かさの世界、アバンダンスな世界を広めたいっていう思いで、活動しています。うん。で、まあ、いくつか柱があって、まあ、メインが風水ライフスタイリスト、はい、そしてあとオンライン企業プロデュースのお仕事もしています、で、あとはリトリート事業ですね。リトリートのプロデュースというこの3本柱で、まあ、でも全てはアバンダンスなライフスタイルを実現するためにやっている、活動をしています。
ありがとうございます、はい、ね、お会いした時よりもビジネスが大きくなってね、なってすごい2年ぐらいでよりこう香織さんがパワフルになられたなっていう感じがするんですよね。で、多分この香織さんの、ね、動画でご覧くださってる方は香織さんのこの雰囲気をご覧になったりとか、まあ、声もやっぱりその方のこうエネルギーとか波動っていうのがすごく乗ると思うので、声を聞いてる方も香織さんがこう本当に太陽のように明るい、そうそう、笑顔がね、本当にもうつられて笑顔になってしまう素敵な笑顔なんですけど、香織さんからその影みたいなものを全然感じないと思うんですね。
ああ、はい、今はね、
言われませんか、結構ね。
今はなんか、本とかでももう開示しちゃってるんだけども、実はすっごい長い間鬱だったんですよ。
ね、もうびっくりしました、本当に。
もう本当に小学校高学年の時からちょっといじめとかがあって、そっから自分を封じ込めるようになっちゃったので、もうそれからこうとにかくね、もう本当自殺願望とかすごかったの。どうやって死のうかって考えるような、まあ、
だったんですね、
幼少時代を過ごしてたし、まあ、大人になってからも真面目なのでいろいろ頑張っちゃうんだけど、頑張りすぎて自分を責め出しちゃうと、もう、なんで私はこの世に生まれてきたのかなとか考えちゃうのね。
なるほど。
そうすると、この世の役に立てないんだったら生きてる意味がないじゃんっていうふうに、なんかそういうふうになってしまってて、結構本当に鬱の時間が長かったんですよ。
なるほど。
だから今の私を見ると、そんな風に見えないって言うけど、
信じられないです
よ。うちの旦那さんに聞くと分かりますけど、20 で
そう
し
だった たん
ね。
ですね。ね、そのね、20年も苦しまれた、その鬱の状態からご自身をこう封印して、今の香織さんはもう思いっきり伸び伸びと羽を広げて、自分らしくニコニコ楽しく活動されてるっていう感じが本当に伝わってくるんですけれども、その鬱から抜け出すきっかけになったのがアバンダンス風水だっ
そう
た
で
ん
す
です
ね。
か？う
そうです
ん。
ね。やっぱり空間を整えること
なるほ
で、
ど。
自分がやっぱり整っていったんですね。
うん、一
結
番大
局、
きな、うん、ごめんなさい。一番大きな、その、整えたことってどんなことがありましたか？もしあれば。
でも本当小さなことの積み重ねで、
うん。
結局、自分がやっぱり幸せになりたいじゃない？人はは
い。
ね、幸せになるために生まれてきたと思うから、
そうです
なり
ね。
たいのに自
うん。
分を責めたり、もう生きていきたくないみたいな、そんな
は
状
い。
況に入ってた時に、やっぱり何をやっても、やっぱり本も読んだし、自己啓発の本も読んだし、カウンセリングも受けたし、薬も飲んだし、いろいろやったんだけど、もう頭ではね、幸せにならない。って分かってるんだけど、やっぱ心がついていかないっていう、すごいそのギャップで悩まされてた時に、その空間でもうほんと小さなところから、本当私掃除もできなくなってたからさ、うつの時
なるほど。
ちょっとゴミを捨てるから、もう本当に小さなことから始めたんですよ。で、もうちょっと部屋全体を片付けるとかもできないから、じゃあ引き出し、自分のメイクアップ商品が入っている、そこの引き出し1個を全部出して片付けてみるとか、
なるほど。
最初ね、やったのはね、風水学んで最初にやったのは靴捨てたね、すっごい。
靴？へえ。
すっごい靴があって、でもやっぱりね、捨てられないんですよ、不安な時って。
なるほど。
結局、物で不安を埋めるっていうのかな。だから思い切って、もう履かなそうな服た、く、あ、靴たちを、もうゴミ袋にね、大きいゴミ袋に2、3個捨てたかな。
そんなにたくさん靴をお持ちだったんですね。靴フェチですか？
靴フェチです。でした。
なるほ
そういう本当
ど。
に小さなこと、そんなさ、引っ越すとかそういうことじゃなくて、もう小さなことからやっていく。そうしたらだんだんだんだん結局さ、気持ちいいっていう体感をするじゃない。なんか本とか読んでるだけじゃ体感ができないんですよ。
そうです
でも、
ね。
あ、ここが綺麗になって、あ、気持ちいい、なんか波動、ここの、やっぱ気が変わるって、お掃除する気が変わるけど、あ、ちょっと気が変わったっていうのを体感することで、もっとそれを体感したいじゃない、気持ちいいのは。
そうですよね。そのエリアを広げていったらね、もっと
そう、
もっと
だんだん
ね。
広げていって、家全体を自分がいて心地よい場所にしたら、自分も元気になるし、家族も元気になるし、本当になんかその私がうつひどかったとこ、娘もちょっといろいろ大変な問題があったし、
そうなんで
夫
す
婦
ね。
も離婚寸前まで行ってたんですね。
なるほど。
もう本当私弁護士雇うぐらい離婚寸前だったけど、やっぱりね、それはね、夫婦関係はベッドを整えたことで、夫婦関係が良くなって、もう今はね、みんなにね、なんでそんなにラブラブなのって言われるぐらい。
いや、ラブラブですよね。ご夫婦もですし、すごく家族の絆がすごくこう、強く深く愛情がこう溢れているご家族の素敵なご様子が SNS のね、楽しそうないろんなクリスマスのお写真だったりとか、ね、いろんなイベントの写真をアップされてると思うんですけど、そういうところからも本当にそれがすごくこう、作っている幸せ風な家族っていうとかパートナーシップではなくて、本当にこのままでいらっしゃるんだろうなっていうのがすごく伝わってくるんですよね。そっか、風水っていうと、なんかやっぱりこの西側に金色のものを置きなさいみたいな すごいそういう感じがしたりですね。あとはこの家の間取りを見て、こちらが、なんて言うんでしたかな。鬼門だったりすると、もうなんかそれどうしたらいいんですかっていう感じだと思うんですよね。でも、香織さんが提案されているそのアバンダンス風水っていうのは、モダン風水、バグワ風水っていうのをベースにされて、香織さんが提案されているものなんですよね。 本をね、読ませていただいたんですけど、すごく、もし、風水に対して、うわ、でも風水すごい、複雑で、取り掛かりにくいハードルが高いと感じている方がいらっしゃったら、もうね、ぜひ、かおりさんの本を読んでいただきたいんですね。そう、私もそれで、片付けがあまり得意ではなくって、家をもっとやっぱり住み心地のいい場所、心地いいなって感じる場所にしたいんだけれども、まあ、結構もうどこから手をつけていいか本当にわからなかったんですよね。でも、かおりさんの本を見ながら、じゃあ玄関、ここにはどんなものをね、置くと、ラッキーアイテムみたいなのをすごく細かく、アドバイスしてくださっているので、このガラスの時計、結婚祝いでいただいた素敵なガラスの時計があって、それをいつもリビングに置いてたんですけど、リビングじゃなくて玄関の方に移したりとかっていうのを、かおりさんのこの本を見ながらやったら、やっぱりすごく気持ちが良くて、そういうふうに気持ちよくすると、出しっぱなしとかにしなくなるんですよね。ねえ。すごくだから、私にしてはすごく大きな進歩だなと思って、かおりさんに感謝してるんです。
すごい嬉しい。やっぱね、実際にさ、行動しないと何も変わらないじゃない？風
そう
水っ
です
て、
ね。
風水の風、風って行動っていう意味があるんですよ。
なるほど。
人が動けば風が起きるじゃない？何
はい。
にもしないでじりとしてたら何も起きないでしょ？だ
そうです
から、た
ね。
だただなんか、こう、天に願って、こうなったらいいなーってやってたら変わらないから、もちろん見えない力っていうのはあるけれども、それは行動することで、助けて、もっと助けてもらえるようになるんですよね。
そうですね。
だから本を読んでちょっと行動してもらえるだけで全然変わっていくし、結構いろんな報告をいただいて、すごい嬉しい。
どんな報告が嬉しかったですか？
やっぱり、玄関をきれいにしたら、まずやっぱり自分が気持ちよくて、で、例えば旦那さんが、本当にやりたかった仕事を見つけたとか、やっぱ結構キャリアとかね、お金運上がる人すごく多
玄
いで
関
す。
ですね。
やっぱりいい気を入れていくから、玄関が綺麗じゃなかったら、いい気も入ってこないわけなんで、
そうですよね。
やっぱりなんか、こう、よどんだところにさ、いい気は入ってきたくないじゃない。
そうですよ
だ
ね。
からもうそういう気が入ってくるウェルカムな空間を作るっていうのも大事なので、やっぱそれはまず現実。あとやっぱり恋愛運アップさせたい子とかは、やっぱりマグアマップの愛のエリアだったりとか、ベッドルームをちょっとそこに適したアイテム置くことで、なんかモテモテになっちゃって困るっていう子とかいて。
ちょっと試してみる。ベッドルームもうちょっと
そう、
やっ
2
てみ
週間後ぐらいに連絡して、やばい、かおりさん、超モテモテなんですけど、みたいな、そんなに効果あったの？
困るほどモテるという。
その後結婚しちゃったの？
すごい。すごいですね、それは。ねえ、かおり
なん
さん
か、
が本出されたのが、だって、ちょうど沖縄でお目にかかったとき、その後、全国で出版、講演されてましたもんね。だからそこから、モテモテになって結婚されるって、すごいスピード感の。素敵。すごいですね。
なんか本当にやっぱりさみたいに風水って難しいとか鑑定してもらわないとできないとか思ってる人多い
そう
んだ
なん
け
です。
ど、実は自分でできるのよ。
いやー、それは本当に、でもそれを自分でできるよって言ってくださって、できるような、なんていうんですか、指南書として本を出してくださったのが香織さんなので、いや、本当に皆さんに本を読んで楽しいんですよね。しかも
ゲームみたいにやってほしいの。
すごいゲームみたいで楽しいですし、私も全エリアをまだ制覇はしていないし、もっともっとアップデートしたいなとは思ってるんですが、西の方角に金の竜の置物を置きなさいとか言われても置きたくないじゃないですか、そんなの。それが好きじゃない限り。
じゃなかったらね、本当
そう。
に。
心地いい、大好きな、何を見ても、ここ私この空間好きだなって思える場所にしたいのに、龍が好きじゃないのに龍の置物を、しかも金色のものを置きなさいって言われても、ええーっていう感じだと思うんですけどね。
やっぱその家の雰囲気に合わない 買ったりする
そう
じゃ
で
ない。
す、そうです。う
やっぱその全
ん。
体の自分の好みがあって、そこに合ったものをで、ね、コーディネートしていくと気持ちいいから、で、もう本当に風水グッズとか買わなくても、もう家の中で配置を変えるだけでいいのよ。あ、
そう
こ
で
れ
す
こっち
ね。
の方、このグリーン、緑の植物はこっちの方が適してるなって言って、変えるだけで全然変わるし、植物死にそうだった植物が位置変えたらすごい元気になったりすることって本当にあるの。
そうなんですね。そっか。
だから適材適所なのよ。
なるほ
人もそう
ど。
でしょ？自分がこういうことに、強みがあるのに、例えば会社とかでも全然さ、営業大嫌いな子が営業の部門に入れたらさ、生きるのが苦しくなるよね。
そうですね。働く楽しみを感じられないですよね。
だけど営業大好きな人はそこに入ったらもう嬉しくてしょうがなくてさ、バンバン営業成績上がるじゃない？だから人もそうだけど、物もそうで、適材適所があるから、そこをうまく、コーディネートしていくだけなので、
なるほ
そんなに
ど。
難しいことじゃない。それを楽しみながらやる。
ありがとうございますね。香織さんがおっしゃっているアバンダンスっていう言葉、私すごく好きな言葉なんですけど、冒頭でもお話しくださったように、その愛と豊かさを循環させる、そういう場所をどんどんこう広げて、活動を通して広げていきたい、広げていってもういらっしゃるっていうことだったんですけど、具体的にはその愛とかじ、あの豊かさで、そのアバンダンスですよね。香織さんにとってのアバンダンスって、どういう状態というか、どういうことをもってアバンダンスっていうのを定義されてますか？
もうね、アバンダンスって私はやっぱもうそれぞれみんなにとってアバンダンスって違うと思うんですよ。で、私たち一人一人が持ってる本来の自分が出せる、やっぱね、それがね、一番豊かだなって最近すごく感じてます。
素敵だな。
で、それがやっぱりそのアバンダンスっていう言葉を広めるのに、ちょっとなんか経済的な豊かさだけって思われちゃうと嫌だなと思ったんだけど、本当にこっちだとそのアバンダンスっていうのは溢れるっていう意味があるの、もともと。
そうです。
だ
たっぷりあるみたいな感
から、たっ
じで
ぷり
す
あ
よ
る、
ね。
たっぷりある。で、だからその、ないの世界からあるの世界に行ってほしいっていうのがすごいあるんですよね。
わあ、すごい、それ大事ですね。
で、もともとみんなあるわけじゃない？
ありま
そ
す、
れ
いっ
に私も
ぱ
気づいたの。
い。
うちの時ってない方ばっかに意識を向けてたの。あれもない、これもないって。でも、実はあるんですよね。で
な
さ、
る
み
ほ
んなさ、
ど。
口癖のようにお金がないっていう人いっぱいいるじゃない？
お金がない、時間がない、人脈
で
が
も
な
さ、
い。
それも私も気づいたんだけどさ、なかったら、屋根のあるお家に住めないし、
そうで
ご
す
飯
ね。
食べれないじゃんって思っ
もう
て、
ほ
いや、
んとほ
毎
ん
日
と。
さ、ご飯食べてこんなふくよかになってるのに、いつもお金がないとか私本当に言ってたのね。あるじゃんって気づいた。で、あるって思い出すと、あるから、それがやっぱりどんどんまた循環して増えていく。もうないからあるの世界、もうすでに全部あるよ、溢れてるよ、愛も溢れてるんだよ。それを気づかないだけなの、みんな。
そうですね。いや、本当そうですよね。なんかその先ほどの適材適所っていうお話のところでもあったんですけど、なんかこう、今日もちょうどお友達とお食事に出かけた時に、彼女がこれからその自分のライフプロジェクトをどんどんこう進めていきたいという話をしてくれたんですよね。で、そうすると、やっぱり本人も自覚されてるんですけど、今までずっと積み上げてきたキャリアの、その、できること、やってきたことの中で、それを自分で、こう、ライフプロジェクトの中にどうにか入れようとして、そのエリアでしか、こう、考えられなく、自分をそこにリミットしてしまっているんですけれども、本当に、なんか可能性って、自分がそこにもういくらでもあるって思ったら、ドアがいくらでも開くというか、もちろんそこで自分が本当にそれをやりたいことなのかとかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、いや、なんかできることとか、そのできる可能性っていうのはもう普通にいっぱいもうここにあるんだなってすごい思うんですよね。 かそういう話をちょうどしてたので、今すごい香
あ、
織さんが
そうなんだ。
話してくださったこととリンクして、なんかゾゾってしちゃったんですけど。
そうね、だからあると思い始めて何かをやり始めると、どんどん溢れていくんだよ、そのあるが。
すごくわかります。
で、私も今またいろいろ新しいプロジェクトを考えてて、もうそれを話し出すと楽しくてしょうがなくて、で、それに共感してくれる子たちが集まるじゃない？そうするとみんなのアイディアがもう出るわ出るわでさ、もう鳥肌立っちゃう、それが楽しくてしょうがなくて。
すごい、アバンダンスの泉がね、もうみんな
そ
それぞれがアバンダンスなところで一緒にそのパワーがやっぱり集まると、ものすごいものがこう生まれていく。で
い
ね、
や、
そ
本
の
当
い
み
ろ
ん
ん
なで
な、
一緒にね、あ、ごめん、豊かになっていけるんだよね。
本当そうですよね。ね、一人一人が本当に自分のいいところ、本来の姿のまんまで、大好きで得意なことを、どんどんそれを、で貢献しながら、豊かさと愛が本当循環していくって、いや、最高の世界ですよね、それはね。
本当そっち、私昔はないの世界に行ってた時はどんどん枯れていくんだよね。なんか
なるほ
ド
ど。
ライになっていくっていうか、もう枯れちゃっていくのが、今は本当溢れる泉というかとか、私ちょっと最近、今年ね55になるんですけど、なんかもう決めたことがあって、太陽のように生きるって決めたの。
いや、もうされてますね。体現されてる、すでに。
太陽になるって決
太
め
陽で
て、
すよ。
もうただ私はみんなをと自分てみんなを照らしていきたいなって思って、
素敵。
私が太陽ないと生きていけない人なのね。やっぱりビクトリアって夏はすごいんだけど、冬になると雨、曇っちゃって太陽が出なくなると、やっぱり私こうなんかメンタルやっぱ落ちてくるから、とにかく私は太陽のいくあるところにこれから動くことにしたし、
なるほど。
太陽になっちゃえば、まあ、どこに行っても太陽があるってなるじゃんってなって、またそう生きていくことに決めました。
いや、素晴らしい。香織さんが今いろいろされているプロジェクトというか柱の中の、バーチャルアシスタントのお話をぜひね、今日お伺いしたいなと思って。っていうのは、それっていうのはやっぱりないと思っている方に、
あ、
た
そう。
っぷりあるんだよっていうのを気づかせていただける場所だと思うんですよね。いや、本当に、ちょっと、お願いします。お話ししてくだ
ち
さ
ょう
い。
どね、7月、あ、もうすぐに、21日から開校するんですけど、まあ、これは私も2年ぐらい前から温めてたことなのね。で、やっぱ豊かさってなるときに、愛情とかそういうのも必要だけど、やっぱりさ、今の時代ってお金がなかったら何もできないじゃない？
そうです
ね、
ね。
ね、こう家族に会いに行きたい。でも飛行機チケット買わなきゃいけないじゃない？
そうです
だ
ね。
からお金が必要なので、やっぱりお金もちゃんとみんなにこう循環してできる世界っていうのをすごい作りたいなって思ってたんですよ。結構みんなさ、自分が講師とか自分がコンテンツ持ってないと、ね、自分がインフルエンサーじゃないとできないって思ってる人が今まで大半だったと思うのね。私が今までオンライン企業のプロデュースやるときも、やっぱりコンテンツとか何かを持ってる人のサポートをずっとしてきたんですよね。でも、それをやっていたら、このインフルエンサーの人たちのサポーターが必要になってきて、
いや、そうです
だって
ね。
私一人じゃできないもん、全部。事務局やったりさ、画像作ったりさ、ランディングページ作ったりとか、まあ私好きだから全部やっちゃうんだけど、やってると24時間って足りなくなるわけ。で、その時に私はバーチャルアシスタントの子をつけて、そう、私がやらなくてもいいことは全部任せるようにしてたのね。そうしたら、私も時間の余裕ができて、さらにアイデアとかが出てくるわけ。で、アシスタントの子は、やっぱ自分は前に出たくないけれども、裏方やりたいっていう、もう裏方大好きな子がいるわけよ。
そうですね。
ここが一緒につながると、またそのビジネスもブワンって上がるから、インフルエンサーの人もバーチャルアシスタントの子もお互いに豊かな世界に行けるのね。
素敵、
それ
もう
が
最
全部オ
高。
ンラインでできるから、
うん。
私はもう一つアバンダンスの他に一つの私のキーワード、小さい時からキーワードが自由なんですよ。私30年間いろいろビジネスやってたけど、やっぱりお店とか持っちゃうと、やっぱりそこ行かなきゃいけないから、場所の自由が奪われるのね。
そうですね。
で、今までは良かった、ここで子育てするために来てたから。もうこれからは主人と2人で世界中を複数拠点の生活を始めようって来年からすることになって、その時にやっぱりオンラインでやってれば、コンピューターと Wi-Fi さえあればどこでも生活できるじゃない？
そうですね。どこからでもね、お仕事でき
か
ます
らで
もん
も。
ね。
で、それをバーチャルアシスタントの子もできるんですよ。
そうですね。
で、バーチャルアシスタントの子たちも、今ちょっとやってるとかそういう人もいるんだけど、やっぱりちゃんとバーチャルアシスタントだけで一本で生活できるまでできてないっていう、なんかやっぱり私も今回ヒアリングをいっぱいした時に、やっぱり自分なんてできるのかなって、自信がないのね。でも、みんなできるの。例えば画像を作れる子もいればさ、今までさ、営業事務やってたとかさ、経理やってたとか、みんな何か持ってるから、
そうで
そ
す
こで
ね。
チームでバーチャルアシスタントやったら、できちゃうのね。
そっか、素晴らしい。なんかその私がすごい日頃悔しいと思っていることがあって、それはこの子育てをしているお母さんたちがやっぱりそのご家族の形にもよると思うんですけど、私が知ってる複数の方たちのケースですごく悔しいなって思うケースは、ご主人がお仕事をされて、家庭にお金を入れてくれるっていう、大黒柱的ないわゆる形で、奥様はワンオペで子育てを頑張る。で、子供が小さいので、やっぱり保育園に預けたり、預けていなかったりしても、体調崩したりするわけなんですよね。そうすると、オフィスに仕事行くのは難しいし、パートみたいな感じになってくると、でもパートもやっぱり半日ぐらいしか働けない。で、そうすると、すごく忙しい家のことでも本当に年中無休でやっているのに、パートに出てですよ。で、それだけ頑張ってるのに、結局手にできるお金っていうのがすごく少なくて、で、そのサイクルに入ってしまうと、やっぱり、私にできることってこれしかないみたいな感じになってくるわけなんですよね。それで実際にやっぱり私の講座に興味を持ってくださったりしても、いや、どうしてもやっぱりお金を、どうすることもできないから諦めるしかないってなった時に、すごい悔しいんですよね。だからやっぱり私も雇用を生み出せるぐらい、ビジネスを育てようみたいな感じで思ったりするんですけど、そんな風にバーチャルアシスタントっていう自分がこうライブ配信したりとか、で、インフルエンサーみたいなことをしなくても、得意を活かして、バックステージ、バックオフィスで、その人たちを支える。しかも自分の得意なことを活かせる。で、その方法を教えてもらったり、マッチングとかもされるんですかね。
そうなん、
必要
私
な方
ね、
と。
得意なんですよ。やっぱり相性があるでしょ？
そうですね。
いい悪いじゃなくて、相性があるから、
あります
この
ね。
人とこの人は合うなとか、そういうのは結構私、なんか直感で得意なので、そこもやっていこうと思っていて、で、やっぱりこう、アシスタントの子を雇いたいけど、やっぱり、なんていうのかな、そのバーチャルアシスタントっていう仕事をどっから始めていいか分かんないっていう子が多いから、じゃあその基礎を全部教えるよって。
なるほど、素晴らしい。
全部教えるよって言って、でも今すんごいワクワクなんだけど、まさに私がこれを始めようとしたきっかけの一つは女性支援なんですよ。やっぱり子育て中、あとシングルマザーの人たちとか、
そうで
日
す
本って本
ね。
当に働けないじゃない？シングルマザーで子育てしてたらさ、ほんと病気になるかも、子供が病気来ないからってさ、雇ってもらえないでしょ？
そうですね。
だからそういうのをもうなくしたくて、で、
素晴ら
バーチャルア
しい。
シスタント、私が思ってね、4時間働ければ、子供が寝てる間とか、まあ子供がもう小学校行ってればさ、4時間ぐらい時間取れるじゃん。
そうです
1
ね。
日4時間、週に5日働ければ生計が立てられるっていう形を、システムを作っていくっていうのを、今、構
最
想を練ってる。
高。ねえ、そうしたら、忙しいことには変わりはないかもしれないですけど、4時間だけで、お子さんが学校から帰ってきたら、 ご飯一緒に食べたりとか、リラッ
そ
クスしてね、
う、そう。
そうじゃないと、なんか自分で何かやろうとすると、本当に一人ブラック企業になって、すごい忙
そ
しい割には、なんか、そんなにこう、収入がこう、
う。ないし。
立てられない。うん。
あとね、収入面でも、日本ってやっぱりさ、時給とても少ないじゃない。安い
まあ、
じゃ
そう
ない。
ですか。うん。
で、海外って、やっぱカナダとかって日本の時給の最低でも2倍なのね。そうすると、日本にいながら、私とか海外についてる人のアシスタントつけば、1時間日本で働く、同じ仕事やっても2倍から3倍稼げるわけよ。カナダの時給、最低、コーヒーショップで働いても3000円だからね、
すごい。
今。だからバーチャルアシスタントやれば1時間4000円ぐらい稼げるわけ。
すごいです
じゃあ4
ね。
時間やったら4、4、16、1日1万6000円で4時間で、
はい。
ね。ってことは20日でさ、32万円でしょ？
すごいですね。
それって良くない？
うん。
そういうことができるんだよっていうことも伝えたいの。
い
みん
や、
な
素
諦
晴ら
めちゃって
しい。
るから。
いや、皆さんも本当知ってほしい。もうこの、もう動画なり、ポッドキャストなり、ね、かおりさんのそのバーチャルアシスタントの20日から、7月20日から始まる講座のリンクも、いただいて、こ
そう。
ちらに貼っておきますので、
今
もう
回
ね、
ゼ
今
ロ期で10人限定で始めることにしたのね。で、残席あと1名だ。
ちょっとじゃあ、もう急いでください。急い
急い
でで こ
くだ
れ。
さい、もしピンときた方は。でも
急い
今
で
回、
です。
本当に
うん。
講師の方もすっごいメンバーで、みんな実際にコンピューター一つで世界中で仕事できる人が3人でやるから、教科書とかじゃないの、本当に実践してる人たちが教えるからね。
うん。うわ、最高の学びの場ですね。
最高の
うん。
学びの場だと思う。で、
す
楽しい。で、
ご
やっぱりヒアリングをしたときに、バーチャルアシスタントやってると孤独だっていう人もいたのね。
い。なるほど。
一人でなんかついて孤独で、やっぱりこう、寂しくなるっていう方もいたんだけど、そこを私たちはチームで動けるようにしていくから、そこもバーチャルアシスタント同士でつながって、みんなでやって、得意なところをこう、私はランディングページ作れないけど、じゃあ私の、インフルエンサーが今ランディングページ作ろうとしてから、じゃああなたやってとかってさ、
なる
横で
ほど。
も仕事の
いいですね。
できるじゃない。
う
だからね、
ん。
本当今ね、ワクワクだし、あとなんともう一つ面白いのが、子供にも働いてもらえるようになっちゃう。私も11歳の姪っ子にショートムービーの仕事をお願いしたのね。だから例えばね、お母さんがバーチャルアシスタントやってるとするじゃない？た
はい。
だ、私はショート動画とか作るのに無理っていう人もいるじゃない。
なるほど。
今、もう15歳、13歳の子たちがショート動画、もうほんと5分ぐらいで作っちゃうのね。
すごいですね。
だ
さ
から
す
そういう
が。
子たちに、お母さんは、じゃあ、例えば1本作ったら500円あげるよって作ってってやれば、子供たちも、十何歳で稼ぐ方法も、自分の強みを生かしてね、
なるほ
稼
ど。
ぐ方法も学べるし、あと、やっぱり中にはお子さんが引きこもりとか、ちょっと日本で言うと、やっぱすぐレッテル貼られちゃうじゃん、日本。
そうですね。
そういう子たちが実際に仕事を始められちゃってるわけ。
わあ、すご
それす
ーい。
ごくない？
うん。
なんかそこまでね、そういう世界を、もう誰でも何か役に立つこと、そしてそれでお金が稼げる方法があるんだよっていうことも伝えていきたくて、それができるっていうことが分かって、今は。
わあ、すごい。もう座席1名様なのでね、ちょっと早めにこのポッドキャストリリースしたいと思うんですけれども。わあ、なるほど。本当にもうアバンダンス。なんかその、なんだろうな。愛と豊かさの循環っていうところで、その、いや、お金なんてそんなにね、っていう感じだと、なんかやっぱり、ああ、現実味が足りないなって、こんなふわふわした感じの私ですら思うんですよね。やっぱり、本当香織さんがおっしゃった通り、お金があるからこそ開いていく可能性みたいなのもあったりとか、お金がないっていうことだけで諦めなきゃいけないことってあるんですよね、実際に。私もなんか貧乏学生した時期もすごい結構長かったので、なんか500円の T シャツ買うのにバルセロナですごい迷った時期があって悲しかったですよ。なんか500円の T シャツも私欲しいと思っても買えないんだみたいな。 だからやっぱりお金ってすごく現実的に考えて大切なものだなっていう、その貧乏経験からね、学んだんですよね。いやー、素晴らしいですね。
バランスだと思う。すべてはバランス。風水でもバランスをすごい大事にするんだけど、お金だけあっても不幸な人っていっぱいいるし、
そうですね。
お金がなくてもすごい幸せに暮らしてる人たちもいるし、
そうです
だけどやっぱ
ね。
り我慢するところがね、あるから、これが絶対的ないいバランスなのが一番豊かだと思う。
そうですね。で、やっぱりそのバランスを知ってるのってご本人だけだと思うので、ね、誰にも、香織さんにとっての最高の、一番心地よくて幸せって感じられるバランスと、私にとってのそれっていうのはやっぱり違うと思うんですよね。いろんな、この配合が、エッセンスの配合が、ね、違うと思うので、だからやっぱり自分にとっては、どういうバランスがいいのかっていうのを見つけていくっていうことが大事なんでしょうね。
で、違うことが当たり前じゃない？
そうですね。
そうなんですよ。だからみんながそれぞれ自分にとってのアバンダンスっていうのをこう見つけられたらいいなと思うし、私が鬱の時っていうのはそれさえもわからなかった。夢も描けないし、もうその日朝起きることで精一杯なわけよ。
そうですよね。
なんか夢は何って言われたら夢なんてないっていう感じ。でもそれをやっぱり私がこうやってものを見極めることで、私こういうことが好きなんだ、こういう花が好きなんだとかさ、今花来てるけど、もう
の
今
花
めちゃめちゃ庭でも花育ててるんだけど、それがさ、分かってくるじゃない。自分にとって何が価値があるのか見えてくるのよ、もので。そうすると、最終的に、じゃあ自分は何がやりたいの？仕事に関しても何がやりたいの？っていうことが、だんだんこの軸がね、見えてくるんだよね。それで、それをこう伝えていくことによって、またいろんな、だからアバンダンスって言葉を言い始めた時も、何をしたいかは分からなかった、具体的なことは。
なるほ
でも、とにか
ど。
くこういう世界が作りたいだけで、さあ、やっと最近、私実際にこういう方法でみんなと一緒に豊かな世界作ることができるんだって、やっと分かったから、本当今、ワクワクしてる。
素敵。いいですね。ね、本当にその、香織さんが20年間ね、大変な思いをされて、いや、本当に、うつの苦しみって、まあもちろんそのケースバイケースだし、人の感じ方にもよると思うんですけどね、それを克服されて、ああ、もう香織さんのその、ご自身にとってのアバンダンスに気づかれて、今こんな風に太陽として私は生きるんだって決められたことが本当に嬉しいです。本当ありがとうございますってい
や、
う。
こちらこそありがとうございます。本当なんか、もう大丈夫かなと思う。本当になんか去年、更年期障害でめちゃめちゃ落ちてたんだけど、
そ
そ
う
れ
です
が
か。
終わって、本当に今、ゴールデン期に入ったか
ゴ
な。
ールデン期、黄金期でございます。
黄金期に入った感じですよ。本当にもう開き直っちゃった。もうこれからは好きなように生きていくよーって。
素晴らしいですね。で、どんどんね、そういう方たちがどんどんこう集まっていって、こう、なんていうのかな、すごくヘルシーで、こう、お互いをこう励まし合うようなつながりができるコミュニティなのかなっていうふうにすごく感じるんですよね。香織さんの話を伺っているとね。
もう競争とかの世界じゃなくて、競争が一緒に作り上げていくっていう、
なるほど。
共に作り上げるそっちの
そっ
世
ちの
界、
競争。
そうすると本当になんか楽しいし、やっぱ私は人が好きだな、人がすごい好きなんだなって最近も すごい思う。
私も大好きですね。なんかそのコンペティションの方の競争ですよね。競い合う方の競争っていうのは、やっぱりそれってこう、ないない、ないないないの世界から来てるから、あ、この人に取られちゃったら私の分がなくなる。あ、この人が入ってきちゃったら、私のポジションがなくなっちゃう。なんかすごくよく言われるのが、私、ご縁をつなぐっていうのが本当に好きで、なんか、かおりさんがさっきそのマッチングのバーチャルアシスタントの方と、まあ、インフルエンサーの方のマッチングがすごく得意でっていうお話をされてたんですけど、なんかそれをプライベートでも、まあ、こういうプロフェッショナル同士をおつなぎするでも、すごく この方とこの方がこう、つながったらすごいいい、こう、スパークが生まれるなみたいなのがわかるんですよね。で、なんかそれをしたときに、なんか、さぎりちゃんがこれできるのって、やっぱりその、なんだろう。なんていうのかな。こう、取られるとか、ないとか、そういう世界に生きてないからだねって言ってくださった方がいらっしゃって、あ、なるほど、と思って。確かになんか子供の頃に、ずっと私自信がないっていうところから出身なんですけれども、子供の頃になんかこう、私が仲良くしている友達が、別の友達と交換日記を始めたりするのが私すごく嫌だったんですね。そう、なぜかというと、あ、でも私の大好きな何々ちゃんが別のことを交換日記を始めて仲良くなっちゃったら、私と日記をもう続けなくなっちゃうかもしれない。私のお友達じゃなくなっちゃうかもしれない。なんかそういう不安に常にこう、追いかけられて過ごした幼少期だったので、あ、なんかやっぱりそういう大丈夫だよって、いつでもお友達はいるし、私ってすごく大事にしてもらっている存在なんだよっていうのが分かっていなかったから、そういう不安がね、ないない、ないないの世界から、出ていたんだろうななんて思ったことがありました。うん。ねえ、だ
そうだ
から、
よね。
それがアバンダンスの世界で生きると、やっぱりその共に作り上げる方の競争っていう方になるんだなっていうふうに、今、ストンってこう、入ってきて、
私も人つなげるの大好きだからさ、どんどん人が増えていくっていうか、仲間が。そっち楽しいのよ、そういう
楽
じ
しい
ゃん。
ですよね。
この前、うちでさ、パーティーしたら30人さ、
すごい。30人入るお家なのがね、すごいですよね。香織さんのお家ね、すごい雑誌に出てくるような、すごい素敵なお家ですよね。
で、みんな仲良くなっちゃってさ、今度じゃあみんなでさ、私ラテンのダンス好きだからさ、ラテンダンス行こうねとか言って、今週末行くんだけどさ、楽しいのよ。今までさ、いなくて仲間が、ダンス仲間が、うちの旦那さん、そういうのあまり好きじゃないから、一人で寂しかったの。それがさ、ダンス仲間できたみたいになって、今度4人で行くんだけどさ、なんか楽しいんだよね、そういう。で、
楽し
そっからやっぱりビジネスのアイディアとかいろいろ出てきて、コラボだ
踊
し
り
ょ、
ながら、踊りながらね。
踊りながら、私踊ってる時ね、相手がバッて降りてくるんだよね。コンピューターの前じゃ降りてこない。
が、素
さ、
晴らしい。じゃあ
楽しみ
今
な
週
がら。
末もまたなんかすごいアイデアが降ってきてしまうかもしれない香織さんなんですけどね。ね、そのバーチャルアシスタントの講座ももう大人気で、あと残り一席、一名様ということなんですが、その風水の方ですね。ちょっとお話を風水の方に戻したいと思うんですけど。なんか、まあ私自身もそうなんですけれども、まあ風水で最初ちょっとね、アバンダンス風水ってそんなに難しくなくて楽しいよっていうお話をしていただいたんですけれども、これからじゃあ私もちょっと、もっと具体的に自分のこの住んでいる環境を整えていきたいなって思われていらっしゃる方のためにも、香織さん素晴らしい講座があるんですよ
そう
ね。
ですね。まずね、本を読んでいただければ、基本的なところは、どんな風水なのか、近代的な、今の生活環境でできる風水っていうのが分かっていただけるけど、やっぱり、本だけだと、やっぱりちょっと、9つのね、エリア、愛のエリアとか、富のエリアとか、家族のエリアとかって、9つのね、家にはエリアがあって、そこを整えるのとかあるんだけど、やっぱりちょっとわからないっていう方もいらっしゃるので、もっと深く学びたいっていう方のために、セルフ風水学っていうのを、オンラインコースがあるんですね。で、私なんとこれ、2年近く販売してなかったの。あるのに。で、みんなに、かおりさん、なんかないんですかってみんなに言われて、で、アシスタント、かおりさん、そろそろ、他の人のプロデュースばっかりしてないで自分の講座売ってくださいとか言われて、やっと腰を叩かれて、なんと今日リリースするですよ。今こっちは4月17日なんだけど、また販売を開始することになったので、それは私が動画で全部そういう説明をしているので、動画だからもう世界中のどこからでも見れるし、時差とかも関係ないから、それを、学ぶことによって自分で整えられる。 ようになる講座を、がありますので、も
はい。
し、もうちょっとちゃんと学びたいなっていう方は、そちらをね、学んでみてください。それで、これもさっき思いついちゃったんだけど、やっぱり、動画見るだけだと、こう、つまんないっていうか、信頼関係が、こうやって話すことでさ、信頼関係とかさ、こう、どんどん深まっていくじゃない？で、
そうです
私、これから
ね。
は、浅く広くじゃなくて、狭く深くいい関係性を作っていきたいのね。だからそのために、その、オンライン講座を受けてくれた人に、私、交流会を月に2回やろうと思って。
素敵、楽
で、
しそう。
Zoom で、そこで実際に入ってきて、で、入れる方は入ってきて、それで実際に質問をやってみたけど、ちょっとわからないとか、そういうところ私に質問してもらったり、なんかちょっとしたグループコンサルみたいな形で、そういう場を作ろうって、さっき決めたので、それもくっつけちゃうと思ってます。
すごい、それもつけちゃう。
つけちゃおうと 思
思
っ
いつ
て。
いたことがそのま
思
ま
い
出
つい
てく
たら、
るっていう。
もうプレゼントっていう。
わ、すごい。あ、じゃあ
そう。
もうそれはもうお家が整わないっていうことはない講座ですね。
そうで
そこ
す
まで
ね、
ね、
も
サポー
う、
トしていただけたら。
本当、今できることからやっていったら絶対
いや、
変わるから。私
本
が
当
変わったから
に。
ね、本当にね、自信を持って言えるんですよ。やっ
パ
ぱ
ワフ
り、
ル。
20年間の鬱も無駄は一個もなかったなって今やっと思える。やっぱり自分が体験してるから、その相手の方が今、あ、彼女こういうステージにいるんだなとかが感じることができるのは、やっぱり今までの体験全部無駄になってない。
そうですね。ああ、そういうふうにね、受け止められるフェーズになって本当に良かっ
なった
で
た。
す。本当に良かったです。20年もの間ね、もう。
ね、よくうちの旦那さんね、我慢してくれたなって、今、本当に感謝をしてる。本当、ビービービービー、文句ばっか言ってたんだもん、私。
いや、でも言いますよね。言います、言います。本当に良かった。太陽がなければ、全部、滅びてしまいますからね。太陽の光がないと。本当
そう
に。
ね、なんか、ちょっとスピリチュアル系の人に、かおりさんは隠れてちゃダメって言われたの。太陽が雲のね、後ろに隠れてちゃダメでしょって言われて、かおりさんは前に出てって言われて、私隠れたかった、ずっと。ダメ、
え、
かお
そう
りさ
な
ん
んで
前
す
に。
か？
もうなんか、それこそ裏方やりたいとか思ってたの。そしたらダメ、それはダメって言われて。私、裏方のことも好きだからさ。そう、いつも、私のアシスタントの子は、彼女は、私は黒子になりたいんですっていうのね。黒子。黒子かと思って、私も黒子になりたい。ダメですってみんな。ダ
黒子のイメージができません。
メ。もうなんかもうちょっと、あと10年ぐらいは、介護でいようか
い
なっ
や、
て思
10年とおっしゃらず、いや、まだまだですよ。
死ぬま
かお
で
り
か、
さ
死
ん
ぬま
もう
で。
ずっと、多分もう本当、ライフ、生涯をかけて、太陽としてたくさんの方を照らし続ける存在に。なのが、それが香織さんだと思います、本当に。裏方はダメですね。
ダメですか？
鑑定できない私でもそれはわかります。方っていう感じじゃないですもん。
めっちゃ両方バランスよくそこもやっていきます。他の企業家の方のサポートもやるし、なんかもうなんかね、今ね、楽しいことしかやってない。
それがね、またいいんでしょうね。楽しいことしかやらないっていう、環境にご自身がいらっしゃることによって、香織さんから発せられるものっていうのも、もう本当に楽しいと幸せ、豊かっていうのしかないっていう状態になってるっていうことです
そう
よ
だ
ね。
ね。なんかやっと私にとっての理想のライフスタイルが実現した感じで、本当にこれからさ、本当来年から日本、ヨーロッパ、カナダ、あとどこだっけな。あ、ドバイ、4拠点で生活することに決めたのが、もうまさに私が思い描いていた世界ができ、実現するって。だからみんなできると思う。 だよね。みんなで自分の理想のライフスタイルっていうのが明確でになれば、絶対そこに行けるっていうのが、みんなに諦めないでほしい。絶対に方法があるから。
心強いですね。まずはね、やっぱりご自身の中でのアバンダンスの、まあ、エッセンスのその配合を、自分の中で何が大事なんだろうっていうのを焦らずにね、やっぱりなんだろうな、例えばこの香織さんの絵のインタビューを聞いていただいたり見ていただくことで、わあ素敵だなっていうふうになって、なんかもうあまりにも今の自分とは全然違う、次元にいすぎて、なんかもう夢物語というか、まあそれ香織さんだからそういう世界に行っちゃったんでしょっていうふうに思う方もね、実際やっぱりいらっしゃると思うんですね。
私もそうだったもん、昔は人を見
もし、そういう方がこのインタビューを見ていてくださったりとか聞いてくださっていたら、香織さんから、なんかこう、励ましの言葉っていうか、どんなメッセージを送って
本当
く
に
ださいますか？
ごめんね、焦らなくていい。自分のペース、自分のペースで今できること、もう未来どうなりたいか分かんない、私も分かんなかったから、じゃあ今できること、今ちょっと楽しいこと、例えば私音楽とか好きなのね。だからすんごい落ち込んでた時もちょっと音楽かけるとちょっと気持ちがハッピーになるじゃない。そういうすっごいもう泣きたい時にちょっと気持ちが楽しいとかって思えることをやっていくだけでいい。いい匂いでもいいし、お花の匂い嗅いだら、いい匂いとか、キャンドルの匂い、いい匂い、それを嗅ぐだけでも、それだけでもいいから、ちょっと、なんか五感を使ってほしい。なんか好きな絵を見るとかね、もう何でもいいんで、ちっちゃいことをやっていく、その積み重ねでだんだん自分がどこに行きたいのかっていうのが見えてくるから、焦らない、比べない。
ですね。
それだけやってもらえたら、本当に私はどん底で、本当毎日死にたい死にたいって言ってたんだもん。でも、まあ、私、やっぱ娘がいたからね。娘のためにそれはさ、ね、やっぱ、とどまったけど、そのぐらいの、なんか自分で作った地獄にいた私でも、この10年、20年、私、もう15年ぐらいかかったかな。だんだんだんだん15年ぐらいで、私、こういう世界に行きたいんだっていうのが見えてきて、でもその時もまだ具体的なことは分からなくて、で、そっから、だんだんだんだん、こうすればいいんだっていうのが見えてきて、今だから、本当に20年だからさ、みんななんか、みんな、大丈夫。
いや、ありがとうございます。すごい、なんかこう、香織さんから出てきた本物のメッセージっていう感じで、なんか、その自分の好きを見つけていく方法とか、やっぱり自分を大事にしましょうとかっていうメッセージが溢れていますよね。私もまあそういうことを伝えているので、まあ同じところにいると言ったらそういう感じなのかもしれないんですけど、なんかあまりにもやっぱりそういう自分を大事にしましょう、自分らしく生きましょうっていうメッセージが溢れていると、みんながそういうふうに生きることができていて、それがいとも簡単に、こう、本当にこう、ピシッてやったら、もう一瞬でそういう世界に自分がワープできるような、錯覚というか誤解を抱いてしまうことっていうのもね、すごくあるんじゃないかなと思うので、なんかビジネスにしてもそうですよね。なんかこれとこれをやったら、なんかすぐに100万円稼げるようになるみたいな、いうふうに、私最初勘違いしてて、それで結構長い間、長い
みんな
間
通る道
やっちまったっていう感じだったんですけれども、その時に、最初私がその関わってきた環境ですよねっていう中では、誰も時間がかかることだよっていうことを、話が出てこなかったんですよ。 なので、あれ？私3ヶ月やってるのに、あれ？私6ヶ月やってるのに、なんか全然こんな死ぬほど頑張ってもこれしか売り上げ上がらないしみたいなところですごい悩み続けたんですよね。だからこんな風にすごくリアルにご自身が通ってきた大変だったその出来事を今となってはもう武勇伝として本当に無駄はなくて本当に良かったっていう風に香織さんが笑顔でお話ししてくださる出来事から、いや、私は15年か20年かかってるから大丈夫だよって言ってもらえたら、やっぱり皆さんすごく安心すると思うんですよね。なので本当にありがとうございます。
いいえ、ありがとうございま
こうい
す。
う本物のリアルなアドバイスっていうか、やっぱり応援メッセージってすごく絶対たくさんの方の心に響くと思うので、本当にありがとうございます。
ありがとうご
は
ざ
い。
います。まだまだ話したいこといっぱいあるから、また続編お願いし
なんかね、別のテーマで本当に
ま
もう
す。
そ
別のテー
の
マ。
何ですか、メノポーザルって何ですか、その閉
そう、
経のね、更年
更
期の
年期障
話と
害の
か。
話もできるし、あと、パートナーシップ、離婚の危機から今のラブラブへ
そうで
の
すよ
道のりと
ね。
か、そういうのも話せるし、
そうですよね。
いろいろ、出てきますので。
じゃあぜひ第2弾をまたそのテーマでね、皆さん、今聞きたいよって思われてるかもしれないんですけど、続編乞うご期待ということでね、楽しいんですけれども、このくらいで今日の香織さんへのインタビューは終了させていただきたいと思います。ね、香織さんが楽しく太陽としてね、皆さんを照らしていらっしゃるさまざまなプロジェクトについては、動画もしくはポッドキャストの詳細欄に貼っておくので、皆さんぜひご覧になってみてください。ということで、香織さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。すごい楽しかった
楽
で
し
す。
かったです。また続編ぜひ収録お願いいたします。
はい。
はい、あり
あ
が
り
と
が
うご
とう
ざ
ご
います。
ざいます。
最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.